レディオジャーナル、頑張れ富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声を1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、株式会社高岡刑事工業代表取締役社長杉江幸寛さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
先代の社長がですね、基本的には仕事は断るなというようなスタンスで多分今までやってきたと思うんですね。お断りすると、特に新規のお客さんだと、やっぱり2回目ってなかなかお声掛けいただけないですよね。なので、とにかく1回受けてみろと、失敗してでも受けてやってみて、で失敗するからまあ向上するっていうところも多分あるということで、まあそれがもしかしたら社内の風土にこう根付いたのかもわからないですね。簡単に断らないと、でちょっと難しくても、そこは誰かが、多分私がうんと思ってても、専務がやってみればとか、社長、会長がやってみればとか、あるいは工場長がとか課長がとかっていう場合もありますね。
あ、そうなんですか。そうすると、トップだけじゃなくって、主管管理職の人でもこうやってみようという、
経営者だけの判断だけだと、技術とか納期管理とかいろんなものが入ってくるので、一応はみんなの前でこうテーブルに迷った時にはね、乗せて意見を聞くっていう形にはしていますね。
で、社長は最初会社に入られる前は、立山アルミニウムさんにお勤めで、でその地元にの企業には最初からお勤めになる予定だったんですか？
そうですね、大学を卒業する4年の年に、就職ってなった時にどうしようかなと思ってたんですが、今帰ってね、家族で話してたら、地元をやっぱり戻ってきた方がいいんじゃないのっていう話もありましたし、私も比較的真面目じゃない学生だったのでまあ親もそう言うし、あまり深く考えずに、富山へ戻ってきました。アルミサッシを作ってる会社っていうのは分かってましたけど、実際のね、仕事の中身なんていうのは、今の学生ほどその企業をいろいろ調べたり多分当時はしなかったんじゃないかなと思うんですけども、そんな思いで富山へ帰ってきました。
で、仕事も面白みも分かって、これからっていう時に今のお父様の会社に入られるわけですけど、最初からやっぱり家業を継ぐというか、そういうおつもりはなかったんですか？
そうですね、ちょうど社会人になる頃が、うちの父が創業して10年ぐらい経ったぐらいだったんですね。で多分 4,5 年ぐらいの時期だったら、そんな帰ってこいとか、息子に会社を任せるとか継いでほしいとかっていう、まだその次元ではなかったんでしょうね。大学行く時もあまり帰ってきて家継ぐんだぞみたいな話はなかったと思うんですけど、先ほどの話じゃないですけど、夏休みに、帰るっていう話になった時に、その時もはっきり言ったら多分言わなかったと思うんですが、自分なりに、戻るってことは最終的に家にも戻るんかななんていう、そんな感じで思ってましたね。だから全然深くは思ってなかったんですけどね。でも現実的には、営業職ということで、立山アルミさんに入社して、4月に入社して9月1日から、もうずっと出先っていうかね、県外へ行って、辞めるまでずっと県外にいましたんで、実際は富山では一回も働いたことなかったんですね。
そうですか。で、今度はお父様の会社に入られるということで、そのあたり葛藤というかはなかったの？スーッとですか？
そうなんです。その時はだいぶ逆にね、葛藤があってね、だいぶ揉めましたね。ちょうど入社して7年目ぐらいかな、結婚しまして、その時もまだ帰ってくるって話じゃなかったんですが、1年ぐらいして子供が生まれた時に、そろそろどうだみたいな話があったんですが、その頃から逆に仕事の楽しさが分かってきた頃だったんですね。5年目6年目ぐらいから、それで、まだまだみたいな、その時は軽くだったんですけど、一番上の長女がですね、3歳4歳ぐらいになりまして、そろそろ保育園幼稚園とか行かなきゃいけないと、でもう帰ってこないと、私の方に振らなくてね、孫がかわいそうだとかね、その時もあまりでも思ってなかったんですが、外堀から埋められてきましてね、 勤めてた会社の役員さんとかから、うんうん、逆になんか帰るっていう話みたいだけどって、何ですかそれみたいな、
はい、本当に外堀ですね、
でまあそうかと、じゃあ、うん、もうちょっとやりたかったけど、はい、そのタイミングなのかなと思って、はい、丸9年勤めたんですけどね、はい、31の時にの3月末で辞めて、4月から会社へ戻ってきました、うん、はい、
まるっきり仕事の内容は変わったわけですか、うん、
はい、まるっきり違いましたね、はい、
どんなところが違いました、
うちはですね、先ほど説明したように、うん、はい、こういった金属の網を作ってる会社 で、ね、はい、まあ、当時は立間アルミニウム工業の商業施設部門っていう、うん、まあ、そこの仕事が主だったんですね、うん、なので私が売ってたのはビル用の建材、うん、ビル用サッシを売ってたんですが、うんうん、逆にうちの高岡刑事工業の仕事が何作ってるかっていうのを全然実は知らなかったんですよ、
は
い、その商業施設の仕事をしてるっていうのは知ってたんですが、はいはい、それがどこに使われて何やってるっていうのは、うん、まあお恥ずかしい話ですが、はい、全然興味もなかったとか、
ね、
そんなの帰ってからでいいやみたいな、はい、家の仕事の本当の中身もまるっきり知らなかったんですね、うんうん、で帰ってみて、あ、うん、こんなのかっていうぐらいで、うん、その時もそんな深く思わなかったんですが、うん、最初はね、うん、現場でものを一緒にみんなと作ったりというか、うん、現場仕事を覚えてっていうことであったんですが、はい、まあ、そのうち見積もりでも手伝ってよとか、うん、っていうことになって、こういろいろ中身を見ていくと、はい、まあ、今までは営業職でそういったサッシを売っておったんですが、うん、全然その見積もりの仕方も売り方も全部その工場でやることと営業として出先で各お客さんに売るのと売り方も全然違うので、うん、まあ、ある意味ちょっとカルチャーショックっていうか、
うん、そう
ですよね、こんなやり方してるんだっていうことで、前にやってた商売の感覚を抜くのに少し時間かかりましたよね、
そうですよね、
やっぱり細かいっていうかね、うん、一つ一つが全部工数の計算を入れて、うん、日本にない金額ね、 0. 何円とかっていう、そういう金額をかけながら積み上げていく原価ですもんね、
そういうところがやっぱり逃げ出したくなりますよね、そうなってくるとい
や、まあ逃げ出したくはなかったんですが、うん、早く分からないとやばいなと思ってましたね、その時に頭で分かってきてても、なかなかじゃあそれに対してちゃんとやってるのかみたいになると、いつもちょっと自問自答してましたね、もうちょっとやらなきゃなと思いつつ、なんか日々の仕事に追われながら、
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、次週のこの時間も株式会社高岡刑事工業代表取締役社長杉江幸弘さんをお招きし、企業経営者独自の視点からさまざまなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。